本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙1章17節から19節です。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほどの豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。それでは信仰の目と題して、田辺久春兄弟にメッセージを取り継いでいただきます。
兄弟とか言ったの初めてね。
そう、つい言ってしまって後悔した。
後悔な。はい、ではまず一言お祈りさせてください。天の父なる神様、今回もまた私のような小さなものが、メッセージを取り継がせていただくことになりました。どうか私の口を清め、聞いてくださる皆さんの耳を清め、そして我々みんなの心を清めてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。まあね、司会者が反応してたけど、今日の題が気になったという方もいらっしゃると思うんですけれども、あえて目というのをひらがなにしました。ただまあひらがなにすると信仰のめみたいな感じでね、また先に関連した話かと思われるのも嫌なんで、あえて丸囲みにしてみましたんですけどね。これだとやっぱり私たちの世代か、またはもう少し上の方々はある昭和のヒット曲のことを思い出すかもしれませんよね。とはいえ、その話をし始めるとどんどん本来の話題から脱線するという、まあそれがこの教会の悪い癖でもあるんで、その辺にしときます。まあこの題に関してはちょっとね、また後でお話しするとします。で、今日で3年連続私がイースター礼拝でお話しさせていただくことになるんで、またその話かと思うかもしれないんですが、まあこれについてはね、私がイースターの礼拝で喋る限り、いつでも話そうと思います。私の父は2012年に天に召されました。息子が1歳になった直後でした。親父が言ったのは4月6日でした。つまり明日が親父の命日なわけです。ですがその年の6日は受難日、グッドフライデーでした。そして3日目の日曜の朝、私はね、広島県の山奥にある母教会で父の入った棺桶を置いたままイースター礼拝を持ち、午後に葬式をするという、まあ結構ずうずうしい状態だったわけですね。で、私は親族代表として笑顔で挨拶して、いつか自分が召される時も両親に再び会えるという希望があるということを集まっている人たちに話すことができました。広島県の山奥の田舎なんで、そういうクリスチャンの礼拝ってみんなほとんど知らないわけですね。まあそれがどんだけみんなに伝わったかわかんないんですけれども、中には教会の葬式中の初めて来たんじゃがこういうのもええなと、わざわざ礼拝横じゃねえや葬式の後に言ってきてくれる同級生の友達もいました。まあ、イースターっていうのは、そういう個人的な意味でも自分にとっては特別な日なわけですね。でもそのせいでね、親父の命日が4月6日ってなかなか覚えれないんですよ。受難日とかイースターの2日前とかそういう感じで覚えてて、毎年なんか、親父の命日いつやったかなって、気になるっていう。ちなみに母は8月14日、もうお盆のど真ん中で覚えやすいんですけど。で、まあ、私と、Facebook とかで繋がってる方々は見たことがあると思うんですけれども、その教会のね、墓地の墓石には復活という字が刻まれています。よく字が綺麗だねって褒められるんですけれどね。もちろん刻んだのはそれを専門にしている職人の方だったんですけど、この題字を刻んだのは、題字を書いたのは私の父なんですね。ただし本人はそういうことをわざわざ手柄としたくなかった人なんで、教会に対して公表しないように頼んでたそうです。だからこの裏のね、石のところに、大事田辺なんとかって書こうっていう案があったけど、親父が拒否したのかな。うん、書いてあるのか、ちょっとね、チェックしておきなかったような気がする。
でもいい字だ。
うん、まあ、私はそういう面で親父に似てないですね。上から順番に字が下手なんだ。姉はすごい上手なんだけど、私はすごい下手で、弟もっと下手で、みたいな感じで。私よりもさらに字が下手なやつがいるのかってびっくりされるかもしれないんですけどね。はい。で、イースターっていうのはイエス様の復活を祝う日ですよね。 ある意味、クリスチャンにとってはクリスマスよりも重要だとされる場合もあるわけですけれども、まあ、当然のことながら、復活の前には死というものが来ます。ね、死ななきゃ復活はないわけですね。イエス様の復活の前には十字架による死があったわけです。で、これまで何度か詳しく話しているので、今回はそこまで詳しくは話しませんけど、十字架というのは簡単に言うと、まあ、むごいわけですよ。ここにね、手首に釘を打たれて、釘を打たれるんだけど、こういう格好しているから肺に圧迫されて、呼吸困難になる。呼吸困難になると踏ん張るじゃないですか。踏ん張ったら手首に刺さってる釘にまた力が入るわけ。でも痛いからまた力が抜けて、力が抜けたらまた肺が圧迫されるの。それの繰り返しで、少しずつ弱まって死んでいくわけです。僕はね、昔の絵画とか見ると、イエス様の下半身に布巻いてありますけど、恥をさらすわけで、見せしめなんで、そんなのなかったらしいですね。全部素裸で十字架につけられてて、まあ、そういう残酷な死に方なんです。もっと詳しいことはね、ネットかなんかで調べていただいて、その無謀さっていうか残酷さっていうのをぜひね、気が向いたらじゃない、ぜひ知っていただきたいんです。そういうところイエス様は通られたということをね。復活というのはあったのかどうかっていうのは、すごい、なんて言うんだろう。私、気づいてる方いらっしゃるかどうかわからないんですけど、常識という言葉っていうと、普通という言葉を避けてるんですね、普段の会話の中で。なぜかというと、普通はさ、とかで、それって常識じゃんっていうのは、正直言って、てめえが生きててきた環境でしかないわけですよ。その中の価値観でしかないから。で、私たちはみんな母国を離れて違う国に住んで、まあ、岸さんみたいに、幸子さんもそうなんだろうけど、いろんな国に旅行した人もいれば、全然違う国に何年も住んでらした方もいらっしゃいますし、私はアメリカしか知らないけど、アメリカ国内で全然違うところに何か所か住んでるわけですね。だから、常識って通じないのは皆さんよくわかってると思うんですよ。でも、やっぱり時々ね、まあ、日本から来たばっかりの人とかは、この国の人って常識ないよねって言っちゃったりするじゃないですか。とか、こっちからすると、おめえらこそこの国の常識従いよとか思っちゃったりするんですけど。まあ、そういうのを考えるときに、まず、処女から生まれた人が十字架につけられて3日目に復活っていうのは常識じゃ考えられないわけです。ありえないわけです。なんでこんなことを信じられるの。でも、そこにはやっぱり信仰があるから信じる。で、聖書にも、聖霊の力でないとイエス様を救い主として受け入れることできないって聖書に書いてありますよね。だから、聖霊というのはイエス様が残していても、神様の魂、イエス様の魂、我々一人の中に宿ることができる、そういうものですよね。それがないと、信仰は本当の意味では持てない。よく、まあ、感動して、クリスチャンホームにお世話になって感動して、その勢いで洗礼を受けたとかね、クリスチャンのイベントで感動して洗礼を受けたという人はたくさんいます。その後に本当に信仰につながる人たちもいますが、マイブームで終わっちゃって、信仰らしきものから離れる人たちもたくさん見てきました。でも、復活なんか信じれるかってのは、やっぱり聖霊様の働きしかないと思うんですね。で、じゃあ復活はあったのかっていうのは証明はできません。もう聖書を読むしかないんです。聖書から裏付けを私たちが感じることしかできない。でも、じゃあ復活はなかったという、そういう反対の説を唱えるのはどういうのがあるかというと、まず幻見たんじゃねえかっていう話。そのイエス様が戻ってきて欲しさに。でも、聖書には500人以上が同時にイエス様を見たって書いてあって、500人以上、いくらカルトでも500人の人たちが一挙に同じものを見るってなかなかないと思うんですね。で、あと、仮死説っていうのがあります。実は死んでなかったんじゃないか。いや、でも聖書には、はっきり十字架のところ書いてあるけど、ローマ軍の処刑の技術は確実なんですね。息の根を止めなきゃ気が済まない。で、聖書にはちゃんと槍でイエス様の脇腹が疲れて水と血が出た。もう、なんていうか、死んだということを明確にするまでやるわけです。で、もう一つは死体が盗まれたんじゃないかという話。まあ、聖書にも出てきますよね。墓の周りに警備がいたっていう、厳重の警備がいる中、絶望してた弟子たちが命がけで遺体を盗む気力があったと思えないわけです。で、もう一つは、ヨハネ書だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、イエス様を探しに行った時に、布切れがきれいに巻かれたまま置いてあって、それで頭の周りにしていた布切れは別のところに巻いてあって、いや、盗んだやつそんなきれいな置き方しないですよ。布切れごと持ってきますよ。だって、わざわざ素っ裸にして死体を持ち運ぶってなかなかできないと思うんですよね。 でもそれを考えるとやっぱりイエス様が新しい体を持ってそのまますっと受けてったっていう説が強くなるわけです。聖書的に言うとそういう復活の裏付けっていうのはそこでできるんです。でもっと大きいのがイエス様が殺されて弟子たちは逃げ回っていました。じゃあなんでその後急にコロッと変わって世界中にイエス様のことを伝えに行こうとしたのか。もちろん聖霊の働きがあります。ね、復活から40日後のテンテコステの日に弟子たちに聖霊が下ったっていう話ありますけども、でもやっぱり復活のイエス様は見てるからそれができると思うんですよね。これがもしも本当に遺体を盗んでどっかにあって作り話だとします。人間っていうのは自分で作ったでっち上げで命かけれないと思うんです。他の人がでっち上げで作った話に洗脳されて命をかけることはいろんなカルトでやってるかもしれないけど、自分たちによる作り話に対して命かけるのはなかなかできないと思うんです。まあそれ全て、まあ人間的な観点での、まあ証明ってことはないんですけど、裏付けっていうことにしかならないんですね。今回のメッセージの題、目というのをあえてひらがなにさせていただきました。私はね、16歳で留学して、そのままこの国に居座ってるんで、日本語教育は高校1年生で止まってるんですけども、それでも、そんな私でもね、目というのを漢字3つパッと思いつくわけです。1つは目っていうのは目標の目ですよね。もう1つは眼科、もう目、同じ目ですけども、眼科とか着眼点で眼底ですよ、ね。もう1つは植物の目ですよね。で、今私たちは信仰を持つことによって誰かを見る目が変わったということについて順番に証しをしています。ですけど、もう一つ考えると、信仰を持つというのは植物の芽が出るのにも似てるんじゃないでしょうか。まあちょっと植物の気持ちになって考えていただきたいんですけれども、種の殻や皮の中から出てくる芽があります。またはその種が土の中に埋もれてた、そこから地上に出てくる。そういう時にそれまでとは違う世界が見える。信仰を持つことってすごい似てると思うんですよ。同じものを見てるかもしれないけど、すごいなんか違う目で物事を見れちゃう。それが、まあそういう意味で今回はなんかどの漢字にしようかなと思ったけど、あえてひらがなにしてみました。信仰によって物事は見る目が変わるという、ちょっとね、個人的な証しをさせていただきたいんですけども、これもね、何度も言ってます。私にとって人生の中で神様からの一番大きなプレゼントの一つはやっぱり息子の存在だと思うんですよね。結婚してなかなか子供に恵まれずに12年目にしてやっとできたっていうのもあるんだけど、まあそれで可愛さ倍増みたいなのかもしれないんだけど、もしもね、信仰がなかったらここまで子供の存在に感謝できてなかったんじゃないかなと思うんですよね。それこれこそいつも言ってることですけれども、子供に対して自分の気持ちがあるわけじゃないですか。それを考えるときに、それ以上の愛情で両親は自分のことを見てたのかなとか思うと、今度は親にも感謝できるし、それよりもさらに計り知れないぐらい大きな愛で神様は自分のことを見てくれると思うと、それもまた信仰がないとそういう感じ方はできなかったんじゃないかなと思うんですね。で、私はまあ母の胎内にいる時から教会に行ってて、教会で育ったような部分があって、まあ、これも何度も話しましたけれども、当時の牧師先生夫妻は私にとって第二の両親みたいな部分があるんですね。で、幼い頃から教会の行事にも参加し、夏のキャンプとかも行ってました。で、6年生時だったかな、もう思春期ですわ。そんな時にもまたね、教会の夏のキャンプに行って、キャンプ場しっかりしたのがあったんですね。今なくなったけど、隣の町に、このまあ、教団が作ったキャンプ場。まあ、宿舎がちゃんと屋根があって、ガラス戸みたいなのがあって、そっからちょっと離れたところに台所もあったんですね。その間、屋根だけなんですよ。だからパビリオンっていうのかガズボっていうか似たような感じで、壁がないけど、そこにテーブル椅子並べてあって、で、台所も夜中とか出入りできるわけです。ドアがないから。で、そのある夜、その友達2、3と、なんでか知らないけど、女の子は別のところ寝るわけですよ。男の子はテントに寝て、女の子はね、これまた、中を改装してるバス、使われてないバスの中に椅子とか全部、座席とか全部取って、畳を敷いて、そこにみんなが布団を敷くっていう。だから雨にもね、丈夫なわけですね。うちのテントというのも、板間だったんですよ。床ちょっと上がった状態で。だから、少々雨が降ってきても、床が濡れるってことはなかった。テントに。男の子はテントで、女の子たちはバスに。そしてなんかね、女の子たちが来たのかな、テントまで。ねえねえとかね、何やちょっと、 あっちの宿舎行ってキッチンまで行くの怖いから一緒に来てくれるって、4、5人の女の子で、男の子で行ったんですよ。それでコップがね、逆さにぶら下げてあって、懐中電灯を照らしながら、横に麦茶を出すところがあって、タンクみたいな、お茶入れて飲んだら、すんごい激痛が走ったよ、ここに。唇に。もう暗いから虫かどうかも見えない。ね。でも、うわっとか思って払ったら、今度指も刺されて。まあ、ミツバチじゃないですよ。蜂によっちゃ、一回刺したら針がの残るから二度と刺せない。そのまま死んでくって蜂いるらしい。蜂、ナガバチだかミツバチどっちか覚えてないけど。まあ、とにかく二回刺されたんで、蜂のその種類、蜂かもしれないけど、とにかく見えない。で、すんごい腫れ上がって、今でもね、上唇噛んで引っ張ると、こっちだけ残るんですよ。よく見るとこっちだけ腫れてるんだよね、今でも。で、6年生のね、体大きくなってる男の子は泣くわけですわ。夏休み終わったら、その中に来てた、めった教会に来ないくせに、そういう特別行事だけ来る女の子がいるんですよね。もうね、みんなの前で2学期始まったら、タナリ君、みんなの前で泣いたんで、とか嫌がるわけですよ。そういう、いるじゃないですか、クラスに必ずそういうギャグな女の子って。まあ、それはさておき、その夜ですね、めちゃくちゃ痛くて寝れなかった。でも、テントに戻るしかない。一部の大人たちは騒ぐわけです。もう寝るしかないねって感じで。なんか、そのね、救急道具かなんか知らないけど、なんかわけわからん薬、とりあえずこれ塗っとけとか言われて、寝てるんだけど、もう寝れない。そしたらね、僕先生の奥さんが来てから、久君大丈夫だね、大丈夫じゃねえよ、っつって。そしたらね、びっくりしたのが、添い寝してくるんですよ。で、いきなりお祈り始める。で、何がすごかったかというと、当時、自分、教会育ってたけど、礼拝とか行事とか、そしてあとみんなで集まっての食事の前のそういう儀式的なお祈り以外見たことなかった。教会育ちなのに。まあ、確かにね、幼い時にうちらが寝たと思われる頃に、両親が隣で祈ってるなっていうのを聞こえたのはあったんだけど、いきなり個人的に誰かのために祈るっていうのを見たことなくて、正直、照れくさ。引きました。自分のために祈ってくれてんだけど、すごい痛い思いしてんだけど、引いちゃったんですね。その時は。まあ、ちなみに、この教会が私が初めて自分の意思で来ようとして決めた教会で、この教会来るようになって、これは自分の信仰って言えるようになった部分あるんですよ。幼い頃別に無理やり引っ張っていかれてたんじゃないけど、まあ、教会育ちなんで教会行くのが当たり前だと思って育ったから。高校留学したら今度高校の寮に週末残ってる生徒は必ずね、自分で決めた教会どっか行けって、英語もろくに上がらないで行ってたんです。だから習慣であり、校則であり、そういうのでなんか自分の意思じゃなかったんだけど、この教会が初めて自分の意思で通うようになったわけで、それでやっと自分の信仰だと思えるようになった時に、その時のことを思い出して、今は本当に、そうね、第二の母親だなと思うわけですよ。その場でいきなり祈ってくれるっていう、本当に、その時も、この人たち本気で信じてんな、これとか思ったよね。ちょっと冷めた目で。でも今はポジティブな意味で、あの人たち本気で信じてんだよなっていうのをいうふうに見れるようになったんですね。牧師先生の奥さんのことをね。西郷先生がプリンストンの教会最初に始めて、次にうちの教会始めて、最初の2回の修了会ってはプリンストン日本語教会との合同だったんですね。で、その時1回目がね、誰が選んだのかわかんないけど、結構高級っぽいホテルだったんですよ。なんであの高いとこ選ぶんだろうって今思ったけど。で、リクリエーションセンターみたいなのが地下にあって、廊下は広めで卓球台も2つ3つ置いてあるみたいな、そういうとこがあって、横見たらガラス張りの中途半端な天井の高さのホールみたいなのがあったんですね。でもドア開けてみたら入れるんだよ。何これって思って。でもガラス張りやからこれスポーツできんよなって、イベントホールかな、コンサートかなんかやるんか、レーなんかやるんかなって、すんごい音が響くんですよ、中途半端な天井の高さ。そこを西郷先生が通って、どうしたの、どうしたの、ここ声響くんですよ、先生も入ってって。で、普通だったらね、声響くって言ったら、あーとか、ヤッホーとかいう感じで言うじゃない。普通だったらって言い方したけど、でもまあ多くの場合そうだと思うんですよ。まあ中にはね、そういう部屋見つけたらいきなり発声練習始めるやつもいるかもしれないけど、まあ多くの場合、あーとかヤッホーとか、そういう掛け声みたいなんでね、チェックするんだけど、西郷先生は、主イエスキリストって叫ぶわけですよ。もうで、その時はね、引かなかったな。やっぱり素直に、この人 何牧師面してんだよとかって思って弾いてたと思うんだけど、その時は素直にね、で、それでまたその、うちの母教会の牧師先生の奥さんのことを思い出したりしてたんですよね。自分も、自分で言うのもなんだけど、少しは信仰的に成長したのかなっていう、そういう感覚が与えられたわけです。で、今日のね、今日というか、イースターに関しても聖書の中にも、信仰というか、信仰とはちょっと違うかもしれないけど、イエス様が復活する前と復活した後で、周りの人たちのイエス様に対する見方が変わってるというのがわかると思うんですよね。で、まず、その十字架につけた、実際につけた宗教指導者たちとか、ローマ帝国の人たち。復活前は多分、うざい存在ぐらいにしか思ってなかったんじゃないかなと思うんですよ。でも復活した後は、脅威ですよね。threats。ね。怖い存在。復活前は民衆を惑わす人。ユダヤ教の指導者たちにとってイエス様は自分たちの権利を脅かす。生意気な若造。たかだか30歳ぐらいですよ。当時の30歳、今で言う50歳ぐらいもしかして。感覚として。わかんないけどさ、若造じゃなかったかもね。でもやっぱり、もっと年上ですよね。律法学者とかそういうのは。多分ね。なんやっぱ若造か。それから律法を乱すもの。神を冒涜するもの。で、殺すことによって排除すれば解決する問題だと思ってたんじゃないかなと思うんですよ。でも復活したら、もう、根を絶やすことが不可能な存在。巨大な何かしらの運動の源。そして死体がないという事実と弟子たちのその爆発的な伝道活動を、ね、目の前にすると、処刑しても消し去れなかった。制御不能な力。コントロールできない存在。それで恐怖を感じて、クリスチャンたちをどんどん迫害していきますね。殺していく。それが実際にイエス様を殺した人たちの見方が変わった点だと思うんですね。今度弟子たちは十字架の時は絶望感ですよ。私たちの王様だと思うメシア、救世主。でもメシアというのは私たちが今感じているメシアじゃなくて、ユダヤをローマ帝国から救ってくれる本当に政治的なリーダー。だけどイエス様が言うのは、そのユダヤだけを救うんじゃなくて、人々と神様の間に和解をもたらすために来られた。ということは、弟子たちはいくらイエス様と一緒にいても分かってなかったわけですよ。復活までは。それまで殺されたから逃げまくるわけですよ。うちらも殺されるんじゃねえかっていう。で、死んで終わってしまった悲劇の指導者なわけですよね。でも復活したらどうなったかというと、イエス様を目撃したことによって、政治的リーダーから死とか罪とかね、そういうものに打ち勝ったもう神様そのものという存在に変わっていくわけです。で、もう一つちょっとね、言っときたいのが、話ちょっと戻るけど、当時は今よりも何倍も男尊女卑がひどかったわけですよね。聖書に群衆が集まったのは何人だった、その中には女と子供含まれてないみたいな、昔の日本でも女子供っていう一括りにする、ね、見下したような言い方するけど、イエス様が墓にからいなくなってたのは最初に見つけたのは女性なわけじゃないですか。ね、聖書によると。で、女性の言ってることを信憑性がないと思われてた時代。なのに、あえて聖書には女性がそれを最初に見つけたんだっていうことをわざわざ書いてあるのがすごいポイントだと思うんですよね。聖書の時代は確かに男尊女卑ひどかっただろうし、聖書も読み方によってはそういうふうに感じるところもあるけれども、そういう時代だったからそういう書き方してあるだけであって、今の時代に当てはめると全然そんなことないと感じれると思うわけです。で、ちょっと話ちょっと戻りましたけど、それが弟子たちによる視点の変わり方。で、もう一つは一般の庶民ですね。復活前は奇跡を起こすラバイ、ラビ、教師、ユダヤ教の教師。奇跡ね、病気を治すとか、いろんなことを見せつけられたわけじゃないですか。すごい力を持ったラビというふうに熱狂的に応援してた部分があると思うんですよ。でも十字架にかけられたら、なんや、偽物か、みたいな感じになって、笑われちゃうわけですね。で、笑う者もいれば失望して離れていく人たちがほとんどだったんじゃないかと思うんです。でも、さっき言ったように、大勢の人たちに復活後のイエス様は現れたわけですね。そして、復活の噂と弟子たちの証言により、こういう人たちの目は、一時的な奇跡を行う、それこそカルトっぽい人から、永遠の命を与える メシア、救世主というふうに変わっていくわけです。復活したことによって、つまり十字架での死だけで終わらなかった、それだけで終わらなかったことによって罪の許しが完成したとも言えるわけですよね。もし復活がなかったら、いくらイエス様が我々の罪のために死んだっても、そこで終わるわけですよ。私たちはその話さえ聞くことがない。ね、2000年近く前の話で。昔いい人がいたらしいよっていう話さえも聞くことないかもしれない。その死んだままだけっていうことになるし、その実際にイエス様を十字架にかけた宗教指導者やローマ帝国の人たちも、イエスを殺しただけで終わったということになるわけですけど、復活したことによって、それさえも殺したということも帳消しになるわけじゃないですか。生き返ったんだから。犯罪というか、まあ良くないことではあるんだけど。で、今日の聖書箇所、今やっとですけどね、戻ってみます。17節、もう一回見ますね。どうか私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の源である父が、あなた方に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知ることができるようにし、17節ですけれども、イースターの出来事はただの奇跡だけじゃなく、意味を理解して初めて自分の力になる出来事であるということですね。イースターの朝、墓が空であることを知った弟子たちは、最初は誰が盗んだのかとかね、そう、自分の知識だけで判断して混乱するわけです。ですけど、聖霊の働きによって復活した主を個人的に認識した時に、彼らの人生は変えられるわけですね。イースターは単なる歴史的イベントを思い起こす日じゃなくて、今も生きていらっしゃる主を啓示によって本当に知る体験であるということを、まあ、ここで示しているわけですね。で、18節、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるように。ここにね、こういうふうにパウロが祈ってるわけですね。この聖書箇所を書いたパウロが祈ってるわけです。ちなみに今日はね、新改訳じゃなくて新共同訳にしました。なぜかというと、ここの心の目を開いてくださるようにっていう表現じゃなかったからです。他の訳がもうちょっと違う表現で、意味は同じなんだけど、もっと明らかにするとか、そういう書き方で、心の目を開くという表現も私が個人的に気に入ったので、今回は新共同訳で選ばせていただきました。で、イースターが示したのは、死が終わりではないということ、そして神様の約束は実現する、要するにね、復活に裏付けられた確かな希望なわけですね。先週ね、愛と希望と信仰と希望と愛か、そういう聖書箇所だったんですけど、3つとも永遠に続くんですけれども、もちろん中には神様に愛されたことによって信仰を持った人、それとも神様から希望を与えられたことによって信仰を持った人、いらっしゃると思いますけれども、でも信仰を持った時に、その希望と愛がさらに深くなって、さらに大きくなると思うんですね。で、十字架の死によって弟子たちの心の目は絶望で閉ざされてたんですが、復活は彼らのその視界というのを180度転換させたわけです。さっき言ったように、変化する前は全てが終わった、死によって全てが変化した後は、死というのは通過点に過ぎず、その先に栄光の希望があるという気持ちが与えられたわけです。死ぬことだけを見つめるのをやめて、神様が用意されたその希望に目を向けろという祈りがここにあると思うんですね。で、19節、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。すごい、ある意味ここがイースターっぽいかなと思うんですよね。パウロがここで言う力っていうのは、その抽象的な元気とか励ましじゃなくて、実際に死を打ち破った力とも捉えることができるからです。なぜかというと、実は19節のすぐ後の20節21節にはこう書いてあるからです。まあ聞いてていいですよ。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるか、あらゆる名の上に置かれました。まあ、なぜこの箇所を私が含まなかったかというと、それだけでイースターの話になっちゃうんだけど、19節までにすることによって、私たちに対する祈りっていうのを感じたかったんですね。20、21だとそこだけ先走りしちゃうかなと思って。つまり、パウロがここで言っている偉大な力というのは、まさにイエス様を生き返らせた復活の力、その強い励まし。イエス様を墓から引き上げたその同じ力が、今信じている私たちの中にも働いている。 それは日常の困難や死んだようになっている人間関係、沈んだ心をも蘇らせてくれる、そういうことができる力ですね。だから、そういうとんでもない力を与えられるように、そこにパウロの祈りがあるわけです。これらを全体的に考えるとき、今日の聖書箇所はパウロによるその復活を理解すると。私たちがより深く理解するためには、そういう祈りとして関連付けることができるんじゃないかと思います。イエス様の復活は私たちに罪の許しだけではなく、永遠の希望をもたらしてください。そして、その信仰によって私たちは見えてなかったものが見えるようになったわけです。そして本来我々のような罪人が受けるべきではない、そういう大きなものだということを今一度感じたいと思うわけです。このイースターね、改めてね、復活されたイエス様のことを恵みの人として感謝し、喜んでいきたいと思うわけです。では一言お祈りします。天の父なる神様、クリスチャンである以上、毎日がクリスマスで、毎日がイースターであるべきだと思ってます。でも年に一回こうやって集まって、あえて復活を祝うことによって、改めて私たちがあなたの全てを感謝できるようになると思いますが、どうか、このイースター、あなたのことを改めて受け入れることができますように。そして、あなたから与えられた信仰の目によって、今まで見ることができなかったことが、これからもしっかり見つめることができますように。今までネガティブな目で見てたものをポジティブな目で見れるように、どうか導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。
Thank you.